J の英語スキルブースター。
こんにちは、 J こと早川浩司です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。ジェンさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。みどりさん、伊丹十三さんってご存知ですか？
はい、お名前となんとなく風貌は、頭に浮かぶんですけれども、はい、あとこうなんか薬剤映画を作られてたかなという印象が私の中にあるんですけれども。
そうですね。あとか、はい、マルサの女とか。
あ、マルサの女、
はい、そうですね、はい。まあ、伊丹十三さんといえばこう映画監督っていうイメージなんです、はい、僕もそれしか知らなかったんですけど、はい、前にもちょっとお話したんですけど、愛媛に行った時に、はい、伊丹十三記念館みたいなところに行って、はい、
おっしゃってました。
びっくりしたのが、その映画監督だけじゃなくて、うん、デザイナーもされてたりとか、 あと自ら俳優されてたりとか、エッセイストだったりとか、あと料理作ってたりとか、イラストレーターだったりとか、 CM 作家だったりとか。
あ、知らないことだらけです。
多彩な人だなと思って。
本当ですね。あ、監督としてしか知りませんでした、
うん、僕もそうだったんですけど、はい、で、まあ、なぜここで取り上げるかっていうことなんですけども、うん、はい、英語もできたんですね。
あ、そうなんですね、はい、へえ、なんか日本映画の監督という感じのイメージでしたので、そういうイメージはありませんでしたね。
確かにそうですね、うん、もうなんか日本っていう、
はい、ザ・日本映画という感じがしてました
ですよね、はい。けど伊丹監督は小学校5年生の時からもう英語を学んでいて、うん、
すごい。
で、まあ、大人になってから海外での映画作品にも参加されてたっていうことなんですよね。
そうなんですね。
で、まあ、小学校5年生から英語を学んで、もう英語は得意中の得意科目だったっていう。
すごい。そうですか、う
ん、で翻訳なんかもされてたりとか。
本当に多彩でいらしたんですね。
そうですね。で、新潮文庫から出てる伊丹監督の本で、ヨーロッパ退屈日記っていう、
あ、面白いタイトル
のがあるんですけど、はい、そ中にも結構英語の話書いてあって、例えば車のジャガーってありますよね。
はい、
で、車のジャガーのところ書いてある箇所に関しては、はい、そのジャガーのことを、これはぜひともジャギュアーと発音してもらいたいのだがって言って、ジャガーって英語でジャガーって言うんですね。
はい、日本ではジャガージャガーですもんね、は
い、発音ちゃんとしてほしいとか。
なるほど。
あとなんかそれ系で言うと、スピードメーターってありますよね、はい、何キロ出てるかみたいな、はい、そのスピードメーターの話のところも、正しい発音はスピードアーミターだがって書いてあって、
ほう、それカタカナで書いてあるんですか？
カタカナでスピード点オミター
って書いてあって、へえ、面白い。やはりもう実際に本物というか、ね、海外で触れてくると、日本に戻っていた時にそのあたりが気になるんでしょうね。
そうなんですよね、うん、あとなんかランドリ ー、コインランドリーのランドリーも、
はい、確かに、
うん、でこれに関しても、うん、ランドリーっていう発音で誤って覚えてしまってる人は、まあ、結構いると。
そうです、ね、
正しくはローンドリーだっていうふうに書いてあって、
そうですね、ローンドリー、
はい、で、はい、ガレージじゃないんだと、ガラージなんだとかですね、
素晴らしい
書いてあって、
素晴らしいですね。
やっぱ言葉を扱う人なので、
はい、
まあ、発音っていうのにもこだわりがあるんだなっていう、
ね、確かに、
はい、結構こういうの書いてあって、まあ、ついでにご紹介すると、はい、アクセント違うものもあるんだっていう、こうカタカナとしては正しいんだけど、はい、実はアクセント英語とは違うよっていうので、このバランスっていう言葉ですけど、これ日本語だとラにアクセント置きますよね、うん、バランス、
はい、
だからこれラにアクセント置くと通じないんだっていうの、に本に書いてあって、バランスなんだ、うん、
確かに、
バにアクセントがあるんだ
っ
ていうですね、
はい、
いうようなこともこう書いてあったりとか。
もしかしたらご本人も海外でそれを体験されたのかもしれませんね。日本でバランスと聞いていて、バランスと言ったら通じないなという、
そうですよね、
憶測ですが、はい、 いや本当にそうなんですよね。アクセント一つ違うと
本当そうですね、うん、であと R と L がやっぱりなかなかできないっていうこと で伊丹監督が言うには英語を習い始めて20年でやっと R と L ができるようになった。
ほー伊丹監督ご自身が、
はい、
へえすごい奥深い。
時間かかんだなっていう、
ね、そうですね。そこは何かこう使い分けのヒントみたいのは書いていたんでしょうか。
いや特にそこは書いてなかったですけどね、うん、ただなんだ母音あいうえおですよね、はい、でこれやっぱ難しいですよとかって書いてあって、うん、例えばホットドッグのホットは、うんホットとハットの中間ですよとか、
もう本当に素晴らしいこうなんか英語教材ですね。その本は
途中からなんか英語教材かなって思いながら、でイエスノーのノーはノーとネウの間、まあイギリスに行かれたので、
確かに、
はい、
うーん
でキスっていうのもキスとケスの中間ですよとか、
はい、愛の音ですね。はい、すごいいい教材ですね。わかりやすい。
そうなんですよ。猫もキャットとキエットの間、はい、ネズミはラットとレッドの間とか、でなんかその後にこうイットとか、
はい、
イズとか、うん、オブとかそういうあまりにも単純極まる単語がすでに難しいのであるって書いてあって、これって英語かなりやった人じゃないと気づかないですよ ね。
はい、もう本当に英語学者の方の本を今聞いているのかなと思いました。とても分かりやすい。最近になってそれこそそういう本が増えてきましたけれど、うん、もう時代的にいつ発行の本になりますか。だいぶ前ですよね。
だいぶ前だと思いますけどね、
はい、すごいですね。
そう、でその本の中にこうヨーロッパ退屈日記の中ですからね
いやだいぶ面白いんですけれども
全然退屈しないですね。
はい、もうすごい面白いです、はい、
でその中にも日本人の英語の発音に対する考察っていうそういう項目がもうあって
面白い、
はい、で日本人は外国語の子音の発音に鈍感であるって書いてあって、
はい、
すとかくとかぷとか、
ね、ないですもんね、はい、まあ、あると言ったらありますけど、うん、意識をしないですもんね。
ですね、うん、で例えば、まあ、ドイツの車のフォルクスワーゲンってありますね、はい、フォルクスワーゲン、まあ、日本語だとフォルクスワーゲンですけども、はい、まあ、英語っぽい発音にするとヴォックス、
うん、
ヴォックス、はい、濁るんですね、
はい、
まあ、このあたりでやっぱ子音に鈍感である、まあ、鈍感であるのか言いやすいようにしてしまっているのかちょっと分かんないですけども、うん、まあ、伊丹監督が言うにはやっぱりそういう感じで なんかいろんな発見がありましたね。
本当ですね、
うん、あともうこのご紹介ついでにお話しすると外国人の定義とは何かっていう、はい、考えたことないですからね。
そうですね、聞きたいですね、うん、
伊丹監督が書くには、
はい、
外国語しか喋らない人、
あ、
これが外国人の定義。ただやっぱそういう人を見ると外国人っていう、まあ、人ですよね、言ってみれば、はい、人なんだけど一個の人格である以前にその外国語しか喋らない人は外国語そのものであるように思われるって書いてあって、
あ、
確かにこれ一番最初英語全くできない時って、はい、外国人を前にしてなんか外国語を喋っていて、うん、確かに外国語っていう感じでしたね。
確かにそこが一番初めにドーンと訪れてくる壁といいますかね、うん、確かにそれ自体が人格に思えるというのはなんか、うん、言いたいこと分かる感じがします。
でなんか続きがあって、でそもそも私にとって、まあ、伊丹監督にとって外国語は学問であった、
うん、
で勉強にとらわれているのであろうか、外国人に話しかけられると問題を解くという構えになるっていう、そうそうそうそうみたいな、
はい、でもきっとなんか感じるのは日本人の多くの方がそう感じるのかなっていう感じもしますよね、
うん、僕もそう思ってましたね。
なんか
選択肢はまだかなみたいな
誰も出してくれな い。そうですね、自分で見つけていかなければいけない、うん、なんか海外の方で日本語を喋られる方、特に今なんてよく、出会えるじゃないですか、うん、街に行っても例えばコンビニやどっかに行っても、そういった方にサービスしていただけることも多いかなと思うんですけれど、なんかあんまり海外の方が日本語を喋るときにそんななんかメンタリティを感じない気がするんですけれど、どうなんですかね。なんか日本人の英語に対するその捉え方なのか、そう学問と感じてしまうのは なのか、海外の人もやっぱり日本語を喋るときにそう感じているのかっていうのが今気になった疑問であります。
人によってなんでしょうけど、うん、まあ、多分まあ文化的な部分はあるんじゃないですかね。
はい、
特にアメリカとか、まあ、欧米なんかは言葉を使ってコミュニケーションを取るっていう文化なので、うんうん、合ってる間違ってるっていうのはそんなに気にしないような気がしますよね、うんうんうん、でも、まあ、アジア特に日本は、まあ、世界一高文脈察する文化なので、
はい、
まあ、なるべく喋らないっていう、うんうん、ところをまあ美徳とする部分もありますし、はい、まあ、日本人同士だったらそれでいいんですけど、うんうん、ただ他の文化の人と話すってなると言葉を使わなきゃいけないけど、うんうん、日本の文化としてはそこまで使わないっていうところで、はい、やっぱどうしてもそれに相まってやっぱ英語教育問題解くっていう、うん、間違ってはいけないっていうところで、はい、それが相まってなかなか正しくないんだったら話したくないっていう風になるかもしれないですよね。
なるほど、確かに、うん、そうですね。
で、伊丹監督もこちらから話す場合には意思を通じることよりもまず文法的な過ちを犯すまいという懸念が念頭に来るっていう風におっしゃってて
すごい多くの人の気持ちを代弁してくださってますね。
そうですね。しかもやっぱりこう海外でこれを感じるっていうことですからね。もう24時間英語の中にいてもこれを感じるっていうことなので、はい、うん、そこのなんか学びは大きかったですね、この本読んで。
本当ですね。
うん、まあ、あと例えば、まあ、伊丹監督水泳ができるので、うん、こうプールでイギリス人に泳ぎ方を教える機会があったらしいんですよね。でその時に例えばじゃあプールの縁を軽く蹴って仰向けになってくださいとか、もっと背中反らしてくださいとか、もっと顎を上げてくださいとか、もっと力抜いてとか、
うんうん、
膝軽く曲げてとか、あとバタ足で手のひらをちょっと外側に向けてとかっていう、日本語だったら、はい、パッてやることがもう英語でなんていうか全く分かんないってこと で、うん、で英語に対する自信もそれまではある程度こう喋れるようになっていたのに、はい、うん、英語に対する自信がいっぺんにしぼんでしまうのはこういう時なんですって言ってあるあるあるみたいな
確かにさりげない動作を説明するのって意外に難しいことですよね。しかも水泳やっている最中にインストラクションしなきゃいけないということはとっさにそれをどんどん言わないと相手は溺れかけてしまいますからね、
うん、まあ、そうですね、うん、まあ、あとはこうなんか動き見せながら Like this とかって言えばいいんでしょうけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもなんかもうちょっと手のひらを外側に向けてとかって、
はい、言いたかったんですよね。
なんか言葉で言いたいですよね、
はい、うんうんうん、
そう、なんかそういう発見がこのヨーロッパ退屈日記にはあって、
もう退屈でない日記ですね
本当こういうやっぱり、はい、書き方ができるっていうのはだいぶ英語に触れてって、うん、だいぶ英語を勉強されたんだろうなっていう。
そうですね、うん、もうなんか英語の先生にももしかしたらされていたかもしれないですけれどもね、慣れそうな知識と経験だなと、
まあ、そうですね、ここまで具体的にやっぱ言語化できるっていうことは考えてたんでしょうし、
う
ん、はい、まあ、ご自身も悩んで克服してきたんだと思うので、
はい、
うん、
いや面白い学びです。
なんか その記念館でもこう伊丹監督が自分で出てた CM とかもあって、うん、そこでフランス語を喋ってました、
ね、へーすごいですね、はい、本当に多彩でいらっしゃるんですね。
本当すごいですよね。
改めてなんか監督のことをもっと知ってみたいなと思います。
うん、でさっきアクセント違うものもあるって言って、このバランスじゃなくてバランスだっていう言い方しましたけど、はい、うん、全然話変わるんですけど、元野球選手の長嶋茂雄さんと、はい、王監督、王貞治さんの対談っていうのが、はい、うん、多分引退した直後ぐらいだと思うんですけど、はい、2人とも40代の頃の、YouTube のがあって、
はい、
でタイミングの話してたんですけど、2人ともタイミングじゃなくてタイミングって言ってて、
英語の発音なんですね。すごい。それはなぜでしょう。
いや、そのタイミングで入ってたんじゃないですか、わかんないですけど。
はい、一番初めからお二方とも英語を喋られるというわけではなくですかね。
それは分かんないです。まあ、長嶋監督はまあ、カタカナをよく活用される方ですからね。
うんうんうん、
かで、はい、その中でもしかしたら、まあ、サバのことを魚辺にブルーと言ったとか言わないとかっていうのがありますけど、まあそういうのはどうか分かんないですけど、
はい、
でもタイミングに関しては2人ともタイミングってずっと言ってて、
同じタイミングで、
はい、タイミング、へえ、なんか新しい発音だなと思ったんですけど、
ね、
でも英語で言ったらタイミングです
ね。はい、そうですね、うん。なので日本人もそうですね、 カタカナをそのまま英語の発音とアクセントでまるでルー大柴さんのように使うようになったら、もうちょっとこのギャップが減ったりするんでしょうかね。
まだ日本語の中にその英語の発音入れるっていうのは結構難しい
確かに
部分もありますけどね。
音のリズムが全然違いますもんね、
はい、まあそれカタカナはカタカナの良さがあるんですけどね、はい、ただその単語としてはカタカナがあることによって英語の単語力が一気に増えているっていう現実もあると思いますし、まあ、一方ではカタカナの発音が英語の発音の足を引っ張ってしまっているっていう、うん、それこそあのスピードメーターとか、うん、ロンドリーとかバランスタイミングもそうですけど、はい、その、まあ、発音そもそもの発音の違いっていうのもあれば、うん、ただ単にこうアクセントが違うっていうものもありますけど、うん、だからまあいろいろ良し悪しありますよね、カタカナっていうのは。でもカタカナはそこから微調整していけばいいので、
はい、
まあ、せっかく身についてるカタカナっていうのもありますからね、う
ん、はい、
それを英語にこう、まあ、特に音ですよね、うん、音を変換していくことによって、まあ、単語力が倍増加するっていうのは結構ある気がしますよね。
なるほど。なんかアクティビティで楽しくカタカナだけを特集してその音を英語で入れていくっていう練習をしたらいいのかもしれませんね。
あ、そういうのもいいかもしれないですね、
うん、ゲーム感覚でこれも違うみたいな。
子供たちなんかはなんか良さそうですよね。
あ、そうですね、
まあ、大人も楽しめると思いますけどね。
はい、
はい、あ、でもこのヨーロッパ退屈日記は、まあ、もちろん英語以外のことも書いてあるんですけどね、
はい、
あのスパゲッティの食べ方とか。
お、面白いですね。
そういうのも書いてあるんですけど。
へ、楽しい、
はい、うん、こうおすすめですね。でもやっぱり英語関係のことは結構ページ割かれていたので、はい、
うん、もうすでに私は読みたいなって思ってます。
うん、こうおすすめですね、うん、
はい
はい、ぜひご興味ありましたら読んでみてください、はい。
Useful expressions.
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか。
はい、今回はアルベール・カミュ、まあ、日本語で言うとアルベール・カミュですね。異邦人を書いたフランス人の人の言葉です。 Life is the sum of all your choicesLife is the sum of all your choices. 人生とは選択したものの合計である。 伊丹監督、まさにこんな感じですよね。いろいろ足していって、いろんなことをされていって、全部やるみたいな。
はい、本当にそうですね。すごいことですね。
うん、結構この生き方好きなんですよね。全部やるっていう生き方が。はい、
興味を持ったものを全部
とりあえずかじってみるっていう、でかじって美味しくないものも、はい、もちろんあると思いますし、自分に向いてないっていうのもあると思うんですけど、まあ、それはでも選ばないっていう、捨てるっていう選択もまた選択ですからね、
うん、そうですね、
はい、
そして先ほどの本にはそういったものもネタとして上がっているかもしれませんしね。かじってみて苦かったものこそネタになって、
あ、まあネタになりますからね、はい、確かに、
うん、はい、人生のネタと言ったらいいんでしょうかね、うん、はい、
まあ、無駄になること、まあ、多少時間は無駄になるかもしれないですけど、うん、本当に無駄になるかって言ったら多分無駄にはならないですよね。
そうですね、うん、そこが何かにつながっているっていうことも結構ありますもんね。
まあ、そうですね、それを選ばない、はい、捨てることによってなんか次のものが出てきて、うん、次のものが意外と向いてたとか、
そうですね、
っていうのあるかもしれないですよね、はい、
うんうん、
まあ、振り返ってみるとなんか選択のきっかけになるものって小さなものだったかもしれないですよね。
はい、そう思いますね、うんうん、なんで結果その時選ばなかったものごとの中にあった要素もある時、なんか自分がやっていることの中に、あ、実はここって重なる部分あるなみたいな、それが経験になって自分の中で蓄積しているみたいなこともありますしね、
まあ、きっとありますよね、
はい、
例えば15年前は選ばなかった、まあ、なんなら捨てたけど、うん、はい、15年経って今なんかすごく注られて、うん、それを選ぶことになったみたいなのもなんかありそうな気がします
ね。そういうこともありそうですよね、うん、確かに。 なので確かに興味、ディズニーの言葉にもありましたもんね、やはり好奇心というのはすごいキーワードで、人生の中で常に忘れずに持っておきたいなと思うものですね。
まあそうですね、確かに伊丹監督みたいにこれだけたくさんやるっていうことは、まあもちろん才能がたくさんあるってこともそうなんでしょうけど、はい、もう一番最初根底には好奇心の強さですよね。
なんか何にでも持っていた感じがしますね、お話聞いていると
ですね。なんか改めてこう自分のこう棚卸しじゃないですけど、
はい、
何かこう書き出してみても面白いかもしれないです。
あ、そうですね、
あれこれ興味あるってことはもしかしたらこういうことやってみても面白いんじゃないかみたいな。
確かに確かに、
前回あのパソコンで打つっていうのと手書きっていうのありましたけども、はい、なんかこういうので手書きでやった方がいいんですよね。
あ、確かに、なんか脳が活性化するとか言いますよね。Jさんはやりますか、時折そういう棚卸しみたいな。
やらないです、
ね、やら
ないのでまあ今口から出てきましたけどね
これを機にやってみようかなと、
やってみたいなと思いますよね、
は
い、
そうですね、はい、あ、何か出てきそうですね。
でもな、また、そしたらまたなんか新しいことやりたくなっちゃいますからね。
もう Jさんも伊丹監督のように常日頃からすごい様々な学びや読書や、まあ、本当に様々な好奇心をお持ちですもんね。
ちょっともう成長してないでしょうね、多分3歳ぐらいからの3歳の好奇心のまま来てるので好奇心のまま、
素晴らしい、そのコツというかですね、それはどうしたらそうあれるんでしょうかね。
成長しないことじゃないです
かねピーターパンのように第230回をお送りしました。 J さん、
はい、
お話を伺っていると日記を読むのがお好きなんですか
日記
そういうわけではないですか。
そうかもしれないですね。意外と本棚には日記はある、
はい、どなたかの日記ということですよね。 J さんの日記ではなく、
はい、
自分の日記は書かれますか。
あんまり書かないです。あんまり全然書かないです、ね、
全然書かない、
はい、まあ、山下清日記みたいなのもありますし、
はい、
あれ誰だっけな、詩人がローマ字で書いたローマ字日記っていう、
ああ、
誰でしたっけ、
卓
木、石川卓木。
なるほど。どんなところで日記に興味を持たれるんでしょう。
いや、なんか深い意味はないんですけど、
読みたいなって思うんですか。
やっぱその時に感じたことを文字に落とし込んでるっていうことだと思うので、単純になんかその生活とか気づきとかに興味があるっていうことだと思いますけどね、
なるほど。ちなみに山下清さんの日記をお持ちとのことだったんですが、はい、何か面白い皆さんにシェアしたいようなお話はありましたか。
どうでしょうね、前にも話したかもしれないですけど、あの山下清は丸とか点っていうのを使わないんですよね、はい、でそれは話し言葉で丸とか点とか言わないんだなっていう理由で
その通りですよね、
はい、まあ、その通りだなと思って、でも山下清の音読するとこうすごくこう清風味を味わえるというか、
そのままなんですね、文字と、まあ、よく皆さんがドラマなどで知る、
まあ、脚色はされてますけどね、ドラマの場合。ただ一文はめちゃめちゃ長いですね、はい、
あ、なるほど、はい、点と丸がないからですかね。
点と丸がないからっていうのと、あと、やっぱりあの障害をお持ちだったと思うので、その大人みたいな文は書けないので、はい、まあ、子供たちって必然的に文長くなるじゃないですか、僕はなんとかでなんとかでなんとかでなんとかで、はい、なんかそういう書き方だったりとか、はい、あと、まあ、日記じゃないんですけど、宮沢賢治のあれ、ドドドドドドドドドドド、あれ何でしたっけ、
ストーリーですね、
北風じゃない、風の又三郎。
あ、そうですそうです、はい、
北風は、あれか、北風小僧の勘太
郎か、そうですよくご存知で、
はい、なんか風の又三郎を読んでた時に、あれ音読したら、そのドドドドドドももちろんいいんですけど、なんかそれ以外のところもなんか不思議な文体というか、
リズムがありますか、
はい、僕はそんな文学詳しくないので、あ、読んだ時に普通、まあ、普通っていうのも分かんないですけど、ここら辺で丸が来そうだなっていうところに丸来ないで、もうちょい伸びるんですよ。
あ、なるほど、面白い。
なんかあれ、あの感覚が 僕の語彙力では全く説明ができないんですけど、はい、野球で言えばここら辺から落下してきそうだなっていうところでまだ伸びる感じで、説明になってないかもしれないですけど僕の中ではそれが一番分かりやすい、
はい、
あの野球好きな方は多分、はい、あさらにそこから落ちずに伸びる感じねっていう感じで文が続いていくんですよ。
続いていくんですね、まあ、でも歌とかでもありますもんね、ここ音下がるかなって思いきや上がるとか
それなんかちょっと違うような
気がしますね失礼しました、
はい、まあでもなんかそういうやっぱ日記系はなんか音読したくなるのが多いですね、
うん、なるほど、はい、まあ、リズムがあるということですね、その人
だと思いますね。
そ、
うん、そう、確かに日記読むの好きなのかもしれないですね、
はい、うん、きっとそうなのかと
です、ね、
これまでの話をお伺いしていると、
はい、
さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールポキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Right, thank you for joining us. See you next week.